経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の森隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、例年ねこの時期は新製品やサービスの買い時についてご紹介してますよね。
はい、
今年はかなりこの情報が大事になりそうですね。しっかりチェックしてくださいねと同時に、すいません皆様ちょっと鼻声だとお気づきだと思いますが風邪をひいてしまいましたので、どうぞお許しくださいませ。はい、どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は2017年新商品&新技術狙い時カレンダーと題してお届けします。
はい、まあ、任天堂の次世代ゲーム機からですね、
はい、
執事になってくれる家庭用ロボット、うん、それから新型 iPhone まで、うん、今年は先端ギアが、まあ、目白押しの状況なんですね。
はい、
でそれにエコカーの新モデルですとか、うん、あとエンタメではですねディズニー旋風が吹くだとか、うん、
はい、
あとガス自由化といったような気になるキーワードがたくさんあります。
そうなんですね。そこで今回はね、いつどのタイミングで何を狙うべきなのかというのを見通していきますね。
はい、それではデジタルと家電についてお届けしましょう。
はい、
2017年はクラウドと連携して自然にコミュニケーションを取れたりですとか、うん、話しかけるだけで家電を操れたりするような実用度の高いロボットが発売されます。
そうなんですね。その先頭を切るのがトヨタ自動車がこの冬に発売するキロボミニなんですね。
欲しいんですよ。
これ欲しいですよね。はい、私も欲しいんです。
このキロボミニ、うん、カメラで人の表情を認識して、うん、そこから感情を推定しながら、うん、自然な会話や動作を行うことができるというものです。
はい、
で価格がですね、うん、なんと税別 39,800 円と非常に手に取りやすく、うん、スマホアプリの月額使用料も300円ほどに収まるという見込みでして、
はい、
まあ、身近な相棒として人気が出そうです。
そうですよね。そして夏頃には北九州市の、ね、ベンチャー企業ドーナツロボティックスが開発したシナモンというのが発売されるんですね。
はい、
でこちらは通信機能付きの血圧計といったようなものなんですが、測ったデータを蓄積して管理できるのが画期的なんですね。
はい、
医師が遠隔で診療するサービスの提供というのも予定してるんですよね。
いやもう本当ホームドクターロボットみたいな、
ね、
ところもあるんですけれども、
本当にそこ実はねとっても大切なんですよね。
ですよね。
そういうのね、
うん、でさらに音や動きを感知して、
はい、
まあ、利用者に知らせる防犯カメラの機能ですとか、
うん、
あと簡単な会話機能も搭載されています。
はい、
で音で家電を操作したりですとか、
うん、
子どもの学習ゲームができたりといったような機能も順次提供される予定なんだそうです。
はい、
一般価格は125,000円ということで、うん、月額使用料は2980円かかるということです。
はい、
ただ芸達者なオールインワンロボットということを考えると、うん、これはかなり注目ですよね。
そうですね。
はい、
はい、そして今年度の前半にはですね、家電の操作に特化した執事ロボットといえる製品ホームアシスタントをシャープが発売しますね。
はい、こちらは声で指示をすれば、
うん、
クラウドにつながった IoT 機器を操作することができますし、
はい、
赤外線で一般的な家電を操ることもできるそうです。
はい、これもちょっと楽しみですよね。
はい、
はい、
そして次にスマホなんですけれども、うん、やはり最大のトピックとしては9月に発表が見込まれる Apple の新型 iPhone ですよね。
そうですね。去年の iPhone7 に続いて本来ならねマイナーチェンジの年なんですけれども、初代から10年目のその節目っていうこともあって大きな変化があるのではないかというふうに言われてるんですね。
なるほど。
うん、
でここで実装が予想されているのが有機 EL ディスプレイです。
はい、
これまで3年間 iPhone はデザインが変わっていないということで、うん、これは異例のことだと言われているんですね。
はいはい、
なのでカーブ有機 EL ディスプレイを使った独創的な形になるのではないかという予測が多くあります。
はい、防水性を、ね、高めるためにワイヤレス充電にも対応するのではないかという意見もあるんですね。
あ、なるほど。
うん、
一方ですね、AR、
はい、
まあ、いわゆる拡張現実というものですけれども、うん、こちらに対応するなど Android スマホも進化しています。
はい、
Google が AR 技術の Tango というものを開発しまして、うん、去年の12月に初の対応スマホであるレノボファブ2プロという製品が発売されました。
はい、
まあ、これはですね通常のカメラに加えて、うん、広角カメラと赤外線深度カメラというもので空間を認識して、
うん、
画面上の実写に CG を重ねることができるんだそうです。
うん、ね、 うん、何ができるのかなっていう感じですが、なんかよくわかんないですけどね、
はい、
まあ、当面ね、単語対応のスマホというのはレノボが独占的に販売するんですけれども、あの夏頃にはね、他の会社にも解禁されて対応端末というのが増えそうですね、
うん、そして AR といえば VR です、
はい、
プレイステーション VR の発売で注目を集めているこの VR 市場ですけれども、うん、こちらは新機軸のヘッドマウントディスプレイが発売されてさらに盛り上がりそうだということですね、
はい、まあ、このジャンルの狙い目というのはね、まあ何度か取り上げましたかね、日本のベンチャー企業が開発したフォーブですかね、はい、使うにはパソコンというのが必要なんですけれども、装着した人の視線ですね、これを検出することができるという、そういう機能があるんですね、
うん、まあ、そうするとゲームの中でキャラクターと目が合ったりとか、うん、はい、視線の動きでストーリーが変わっていったりというふうに驚きの体験ができそうだ、うん、ということです。そうですよ
ね、こういった仮想空間に、ね、こう没入する VR に対して現実世界とそれと仮想空間を融合させる複合現実 MR というのも実用化されるんですね。
AR が来て、うん、VR が盛り上がっていて、今度は複合現実の MR なんですね、
うん、
はい、こちらマイクロソフトのホロレンズという製品は、はい、その MR に対応したヘッドマウントディスプレイでして、はい、透過型のディスプレイを備えています、
はい、
で目の前のリアル空間に合わせて実寸大の CG などを浮かび上がらせて、うん、その後ろですとか横に回り込んで見ることができると、
ねえ、
はい、
どんどんすごいことになってしまいますね。
ということはですよ、はい、東京駅前にシンゴジラが現れて、うんうん、ヤシオリ作戦に参加できるような感覚を味わえたりするっていうことですよね。
そういうことになりますかね。
超かっこいい
しかもね、複数の人で空間を共有することができるので、まあ、産業分野とかデザイン建築といったようなね、ものづくりの現場でも導入がね進みそうなんですよね。
なるほど、
うん、
さあ続いては今年のゲームと玩具についてです。今年の3月には任天堂の次世代ゲーム機任天堂スイッチが発売されますね、
はい、これはね、任天堂のおよそ4年ぶりになる新型機ですね、
はい、
ディスプレイの左右に着脱式のコントローラーがついていて、携帯ゲーム機のように遊ぶことができるんですね、
はい、
で一方で本体を専用ドックに差し込むと据え置き型に変身してテレビの大画面にも楽しめることができるということなんですね。
こちらですね、専用にカスタマイズされた高性能なプロセッサーを搭載していて、うん、まあ、高精細で滑らかな映像を楽しむことができるそうです、うん、ただ現時点で肝心の機能がベールに包まれていると書いてありましたね。
そうなんですよね、まあ、昨年ね、公開されたプロモーション映像には映っていない隠れた機能があるんではないかと指摘する専門家が多いんですよね。
うん、まあ、その隠された機能として有力だと言われているのが、うん、アクセサリーによる機能拡張です、
はい、
本体に GPS とかジャイロといったものを備えているかどうか、うん、まあ、こちらもともと予想が分かれているところでもあるんですよね、
はいはい、で例えばね、 GPS とか通信モジュールといったものを備えたユニットがあれば、去年人気になったポケモン GO を楽しむこともできますよね。
ですよね、うん、そして大型タイトルが目白押しのプレイステーション VR、はい、こちらも普及が進みそうです、
はい、まあ、そのバイオハザードの最新作は VR に完全対応してるんですね、
はい、
それにエースコンバットの新作も VR コンテンツを備えているということで注目を集めそうですよね。
ものすごく久しぶりのナンバータイトルなんですよね。すごく楽しみです、
はい、
さあここからはエンタメとイベントについてお届けしましょう、はい、こちらはハリウッドの大作映画の復活、うん、そしてディズニー映画の充実といったように、うん、まあ、今年も映画の話題に事欠かない1年になりそうですね。
そうですね、あの3月にはね、ディズニーの新作アニメ映画モアナと伝説の海、それに4月にはアニメを実写化した美女と野獣が公開されるんですね。
うん、モアナと伝説の海ではオセアニアを舞台にヒロインであるモアナの神秘に満ちた冒険を描いています、はい、で全米公開の初日にはですね、うん、アナと雪の女王ですとか、はい、塔の上のラプンツェルを上回るおよそ18億円もの興行収入を記録したんだそうです、ま
あ、これはね、日本国内でも期待できそうですよね。
ですね。
それにね、美女と野獣の実写化というのは人気女優のエマ・ワトソンが主演を演じるということで注目を集めそうです。
それだけで見に行く理由ができました、うん、そして今年のトリを務めるのが12月公開のスターウォーズエピソード8です、はい、 まあ、アメリカで第一作となるスターウォーズエピソード4、はい、こちらが公開されてから今年が40年の節目になるんですね。
そうなんですね。でこの公開に合わせて多種多様な関連グッズが販売されるっていうこともあってファンの盛り上がりにも、ね、期待できそうなんですよね。
まあ、この他にもですね、うん、ハリウッド大作映画のシリーズものが次々と公開される予定です。はい、スパイダーマンの高校生時代が舞台となっているスパイダーマンホームカミング、はい、こちらではですね原作で人気の敵キャラクター、はい、バルチャーも初登場するそうです。
はい、それにシリーズ5作目のね、パイレーツオブカリビアン最後の海賊だとかね猿の惑星大戦記、あるいはブレードランナー2049といったヒット候補もいろいろ控えてるんですね。
このブレードランナーのトレーラーがこう公開された時にですね、僕の同じ年代の人たちが一斉にうわ見たいって言って
確かにね確かに年代的に盛り上がりますね。
そうなんですよ。
はいはいはい。
あとですね海外ドラマでは根強いファンが多いツインピークス、
はい、
こちらの新しいシリーズがスタートします。クーパー捜査官役のですね、カイル・マクラクランといったようなですね、はいはい、オリジナルキャストが多数出演する予定です。
はい、まあ、日本での、ね、放送というのは未定なんですけれどもファン待望の続編ですよね。
はい、週刊日経トレンディ後半は施設やレジャー車といったもののブレイク候補をご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週は2017年新商品新技術狙い時カレンダーと題してお届けしています。
はい、ここからは施設とレジャーについてお伝えします。はい、東の東京ディズニーリゾート、うん、西のユニバーサルスタジオジャパンという二大横綱に挟まれた形でですね、はい、これまでテーマパーク空白地帯と言われていた名古屋、うん、ここに新顔が登場します。
そうなんですね、4月1日にオープンするレゴランドジャパンですね。はい、ユニバーサルスタジオジャパン以来16年ぶりのテーマパークの新規開業ということになるんですね。まあ、ここはレゴの潜水艦でね海の中を冒険するサブマリンアドベンチャーといったようなね大人も子供もレゴの世界に入り込んで楽しめる施設になる見通しなんですね。まあ、開業後にはホテルを併設する計画もあるんです。
でこの名古屋にはですね、4月7日から JR ゲートタワーというものが順次開業する予定ですよね。
そうですね、およそ150の店舗が入る高島屋ゲートタワーモールだとかね、37店が入る飲食店街、家電量販店、ホテルといったものがオープンするんですね。まあ、去年から大名古屋ビルディングといったね商業施設の開業ラッシュっていうのが続いているんですよね。これまでのその観光地としての注目度がね低かった名古屋が今年はね脚光浴びそうですよね。
なるほど。でこれに対抗していかなければいけないまず USJ なんですけれども、はいはい、こちらは2つのアトラクションが目玉になります。
そうですね、1月から6月まで期間限定となるゴジラザリアル 4D ですね。これは戦闘機に乗ってゴジラと対決できるシアター型のアトラクションですね。
目標が報告と違うとかっていうのかなすいません。
そして、今年の前半には人気ハリウッドアニメのミニオンがね大量発生する世界最大のミニオンパークというのがオープンします。
そして東の横綱東京ディズニーシーには新しいアトラクション、はいはい、ニモ&フレンズシーライダーというものが5月にオープンします。
はい、さらに開業15周年の記念イベントとしてねパイレーツオブカリビアンシリーズの特別イベントというのが開催されるんですね。まあ、こちらもね盛り上がりが期待できそうですよね。
あのパイレーツオブカリビアンのファンって、あのジャック・スパロウのコスプレする人すごい多いんですよね。なので、ね、またそういう人たちが溢れ返るんでしょうね。
はい、
まあ、そういう意味では今年は近年まれに見るテーマパークの当たり年と言えそうですね。
そうなんですよね、なかったですよねこれぐらいこう次々っていうのが ね今までね。
で一方商業施設で見てみますと、注目なのは銀座エリアだということなんですけど。
そうなんです、銀座なんですね。はい、4月には銀座エリア最大級の商業施設銀座6がオープンするんですね。はい、で松坂屋銀座店の跡地を含む場所に建てられるんですけれども、はいはい、地上13階地下6階の建物に241もの、ね、店舗が入るんですね。
地下6階っていうのはもうすでによくわからないんですけども、まあこれは新しい銀座の のランドマークタワーになりそうですね。はい、あとですね、3月にはプランタン銀座が大改装して、うん、マロニエゲート銀座 2&3 に生まれ変わります、うん、はい、あとですね、これがびっくりしたんですけれども、うんうんうん、3月末に営業を一旦終了するソニービル、はい、ここの跡地が2018年の夏から2020年の秋まで、うん、ソニーパークという公園になるんですね。
そうですね、うん、まあ、その銀座の再開発というのはこれで総仕上げというふうになっていて、はい、国内外の観光客でさらにね賑わいそうですよね。そしてもう一つ大きな盛り上がりをお見せするのが鉄道なんですね。
はい、
はい、お好きですね。
はい
豪華なね寝台列車が相次いでデビューして観光列車も引き続き盛り上がりそうなんですよ。
そうですね、うん、例えば5月運行開始のトランスイート四季島、はい、こちらは全17室すべてがスイートルーム以上の仕様となっています。はい、1人当たりの料金が32万円からと、うん、まあ、いうことで破格ですね。
破格ですか、
はい、
破格ですね、うん、はい、それから6月デビューのねトワイライトエクスプレス水風、こちらは1泊2日の片道コースで1人27万円からになってますね。はい、まあ、どちらも居心地のいい寝室とかラウンジ、コース料理といったものを売りにしてるんですよね。
まあ、ここ数年で寝台列車っていうのが次々と姿を消してしまったんですけれども、うん、はい、まあ、これが豪華なクルーズ路線として復活して新しい時代を開くことになりそうです。
はい、
まあ、従来型の B 寝台とかも好きなんですけどね。
まあ、そういう人も多いですけどもね。はい、でもどんどんそういう豪華列車がね登場してきてね、
乗れない
ですよね乗りたいんですけどねみたいな ね。
さあ続いては車の新製品についてです。はい、去年の主役がプリウスをはじめとしたハイブリッド車だったとすれば、はい、今年は家庭用電源からも充電できる PHV プラグインハイブリッド車が存在感を増しそうです。はい、
その口火を切るのが2月に発売されるプリウス PHV ですね。うん、電気自動車としての走行距離が旧型のね2倍以上の60キロ以上に伸びるんですよね。その他にも天井のソーラーパネルで充電して走ることができるという機能もオプションで用意されてるんですね。
ソーラーパネルですか。
うん、
まあ、こちらですね、うん、大手電力5社と提携して、はい、EV モードの走行距離に応じてポイントを付与するといったようなユニークなサービスもあるようです。
そうですね、
はい、
こういったその目新しさがね話題になってプリウスの新しい本命として販売台数をね伸ばすことになりそうですよね。うん、
プリウス以外にも富士重工業が新型 XV に PHV を設定したりですとか、うん、日産自動車も傘下に収めた三菱自動車の技術を使って、はい、エクストレイルの PHV 版を投入する可能性も考えられます。はい、で輸入車の方を見ましても、うん、BMW ですとかフォルクスワーゲンといったドイツ勢が積極的に PHV を発売するようです。
はい、まあ、この背景にはですねアメリカのカリフォルニア州のねゼロエミッションビークル規制で、まあ、今年の後半からハイブリッド車が対象から外れるということが大きく影響してるんですね。で車の販売台数の一定比率をその排出ガスを出さないゼロエミッションビークルにすることを義務付けているんですね。さらに国内ではエコカー減税の対象が18年度にかけて段階的に厳格化されるということもこの流れを、ね、加速させるんですよね。
まあ、今年は高速道路のサービスエリアとかにある充電スポットが混雑しちゃうみたいな事態も考えられそうですよね。それからほぼ自動運転といえる車も増えています。
はい、
200万円以上する車の多くは先行車追従機能付きクルーズコントロールと車線維持機能を組み合わせることで実質的に自動運転に近い機能が用意されそうです。
はい、まあ、今年はねほぼ自動運転というのが普及価格帯に広く浸透する年になりそうなんですね。はい、でそれから技術的にはバックミラーとかサイドミラーの代わりにカメラとモニターを使うミラーレス車ね、これに注目なんですね。こちらは去年国土交通省が法案基準を改正したことで実装可能になったんですね。
このミラーレス車の第一弾として注目されているのがレクサス LS です。
はい、
まあ、トヨタの最高級モデルですから、まあ、高精度な自動運転技術と合わせて搭載されるといった可能性が濃厚ですよね。
はい、
うん、
そして最後にお話しするのは制度改正についてですね。
はい、
電力自由化に遅れること約1年ですね。ようやく今年4月に都市ガス販売の完全自由化がスタートします。
はい、 これによって大手ガス事業者以外が、うん、都市ガスの販売に参入して、はい、例えばガスと電力、うん、あるいは通信といったものとのセット割引の拡大が期待されています、うんうん、なんですが、うん、現実には電力自由化ほど競争が激化することはなさそうだと。
まあそうですね、はい、ガスにはね電力のようにオープンな取引市場がないんですよね。どこからガスを仕入れるかっていったことが課題になってくるわけですね、うん、つまり参入障壁がとても高いわけなんです、
はい、
なので都市ガスの小売りに参入する企業というのはしばらくの間は自前でガスを調達できる事業者に限られそうなんですよね。
なるほど、うん、まあ、具体的にはですね、例えば首都圏において東京電力と東京ガスが対決するだとか、うんうんうん、まあ、あるいは関西で関西電力と大阪ガスが直接対決するといったような具合に、はい、うん、大都市圏で大手同士が値引き幅を競うといったような展開になりそうなんですね。
そうですね、はい、ガスの小売価格というのは今月中に出揃う可能性が高いんですよね、
はい、
で提携先の通信会社といったものとセット割も用意されているんでね、これらの値引き幅というのがどれだけ拡大するかというところに、まあ、焦点になるでしょうね。
はい、今発売中の本誌日経トレンディ2月号には今回ご紹介した今年の新製品それらの買い時について詳しくご紹介しています。その他にもですね、ブレイクしそうな商品、うん、サービスご紹介しておりますので、はい、こちらはぜひ読んでみてください、はい、今週は2017年新商品&新技術狙い時カレンダーと題してお届けしました。
ヨッシーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今回はヨッシーさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、12月の15日にオープンしました、うんうん、トレインホステル北斗星でございます。
はい、これはもう紹介しないといけませんね。ね、
はい、
もうおそらく、はい、価格と込み具合が全く一致しないような、ね、うん、ホステルですよね。
そうですね、はい、もう連日満室という噂のある、う
ん、ですよね、はい、まあ、まあ、ご存知ない方のためにご説明お願いしていいですか。
はい、はい、ですね、東京の暴露町の、まあ、地下の駅なんですけど、駅の出口があるビルを、これ築40年の古いビルなんですけども、そこを改装しまして、うん、中をホステルにしましたと、うん、ただそのホステルが変わっていて、うん、北斗星で使っていた2段ベッドの部品を使って、うん、まあ、再現しましたというホステルでございます、う
ん、なんですよね。だからそのいわゆる B 寝台とかの、そのベッドに寝ることができるということですよね、
は
い
は
い、
そうですね、
もうたまらないじゃないですか。あれ確か北斗星のヘッドマークがどっかに展示されてましたよね。
ヘッドマークはですね、レプリカというか、うん、マークとして使ってる感じなんですけれども、うん、あと実はベッドもですね、うん、部品を使っているということで、まあ、本物とはちょっと違うんですね、
うん、
はい、どういうところが違うかというと、
はい、
寝台列車の B 寝台のベッドの幅って何センチかご存知ですか。
いや1回しか僕乗ったことないんで分かりませんけど、はい、狭いなぐらいしか記憶はないです ですね。
狭いんですね、70センチし
かないですよ。相当狭いですね。
で、このホステルはですね、うん、一応訪日外国人をメインターゲットに据えているということもありまして、うんうんうん、70センチだとさすがに、
うん、はみ出ちゃいそうですね、
うん、っていうことで、うん、奥側に10センチ伸ばしてあるんですね。80センチになってます
ということですね、
はい、
へえ。
それから近くにコンセントも用意されていると。
あ、なるほど、まあ、ご時世的にですね、うん、電源がないわけにはいかないですよね。
そうですね、
まあ、普通寝台列車の中には電源とかはなかったりするわけですけれども、
う
ん、
そうですね、
うん、
ただまあ部品をいろいろ使ってますので、例えば頭の上にある電気というか切り替えられる読書灯みたいなものとか、うん、はい、あとはベッドに登るための折りたたみ式のはしごとかは全部本物、うん、あとはですね、うん、個室のドアがトイレのドアに転用されてまして、
う
ん、とか、あとはですね、洗面所の鏡、洗面台自体は普通のものなんですけれども、うん、鏡が車内についていた三面鏡になっていたりとかですね、うん、
そのある程度の快適性だとか何だとかっていうのは当然現代的なものになっているんですけれども、そこかしこにその往年の寝台列車の部品が使われていて、その雰囲気を味わうことができるということですよね。いやー泊まってみたいな。
ファンはね、ファンも押し寄せるでしょうしね。
そうですね、当初はかなりファンが多いと、
ね、そうですよね、
いうことですね、はい、予約は。
吉井さんも泊まりになったんですか？
ちょっと内覧で見ただけでちょっと泊まってないんですけれども。
じゃあちょっと行かないといけないですね。
そうですね、
はい。さあ、それでは吉井スコアに参りましょう。このトレインホステル北斗星のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、再現度9点でお願いします。
結構いい点がつきました。
はい、
ね、まあ、2500円ぐらいから、
ね、そうですね、
泊まれるということで、はい、お値段もお手頃ですけれども、はい、予約を取るのが大変そう。
そうですね、
ちょっとね、どんだけこう殺到するのかが読めないんですけどね。
まあ少なくとも寝台列車が好きな人の8割は泊まりたいんじゃないですか。
そうですか、どれぐらいいるんでしょう、日本国中。
3000万人ぐらいかな。すいません、いい加減なこと言いました。ということで、吉津チェック、次回もですね、日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは12月にオープンいたしましたトレインホステル北斗星でした。吉津さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
はい、
ということで、なんか楽しみなものいっぱいありましたね。
そうですね、こうやって改めて並べてみると、いろんなジャンルにいろんなものがいっぱいありますねって感じがよくわかりますよね。
まあ、その他にも本誌の方ではいろんなジャンル の、あの商品の新発売スケジュールなんか書いてありますので、まあ、ぜひご覧いただきたいですよね。
まあ、年の初めにね、こういう風な計画を立てるのにぴったり、これを買おうとかね、ここに行こうとかね、
ですよね。貯金しとかないといけないものもあったりしますからね。
ちょっとぴったりじゃないかなと思いますよ。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。